おはようございます。高原豪一郎です。さて、聖書の中にイエス・キリストの生涯を短い詩歌の形で言い表した箇所があります。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。キリストの生涯を一言で言うと、下降とどんでん返しなんです。私たちは普通、上昇を目指しますね。良い学校、良い職場、良い住宅、良いポジション、良い給料、そしてこの上昇の時を幸せと言うんです。逆に病気、不合格、失業、リストラ、失恋という人生の下降体験は、痛みと恥をもたらします。一体誰が好き好んで下降していくということを目標に生きる人がおるでしょうか。しかしキリストは初めから下降を目指していかれたんですね。馬小屋の貝場桶に生まれ、足を洗う召使いの態度をとり、最後は死刑囚となって、当時最低最悪の死に方であった十字架を目指して、まっすぐに降りていった方。そのことを考えさせてくれる本があります。それはストー夫人の書いたアンクルトムの小屋という本なんですね。この本はアメリカに南北戦争を引き起こした本として有名であります。今から150年ほど前の本なんですね。ストー夫人はオハイオ州に住む牧師の娘で、夫も伝道者でした。オハイオ州は奴隷制のない自由な州ですが、隣のケンタッキー州では奴隷制があったんですね。それでケンタッキーからオハイオに奴隷が逃げてくるんです。この逃亡奴隷をカナダに送るための地下鉄道が網の目のように張り巡らされていたんですね。このストー夫人の家はこの地下鉄道のプラットフォーム代わりだったんです。彼女は逃亡奴隷から多くの悲惨な体験談を聞き、それをもとにアンクルトムの小屋を書いたんでした。それは主に二人の奴隷を主人公とするストーリーであります。こんなストーリーです。ケンタッキーのシェルビー家は奴隷に思いやりのある態度をとる富豪であるわけですね。そこにエライザという美しい女奴隷とトムという男奴隷がおります。エライザの方は、ジョージという奴隷と結婚いたします。そしてハリーという可愛い息子まで生まれるんですね。トムの方もクローという妻がいまして、主人から会計を一任されるほど信用されてるんですね。彼らの小屋はいつもゴスペルが流れ、賛美歌が歌われ、本当に心温まる、そんなところでした。ところがある時、主人のこのシェルビー一家が事業で大失敗するんです。そして財産すべてが差し押さえを食らってしまうんですね。奴隷もまた財産の一部であったために債権者の手に渡ることになります。それまでは一家で暮らしていましたが、しかし夫婦も親子も一家バラバラにされてそれぞれ売られていくのです。売られる先は過酷な労働の待つ南部だったんですね。そこに行きますと、着物は一枚切り、土の床に寝かされ、食べ物はトウモロコシの粉を焼いたものだけ。病気になったら放置されて死ぬのを待つばかりです。炎天下の畑で倒れると、釘のついた棒で頭を打たれるんですね。エライザはこのままではダメだというふうに決心し、ハリーを連れて逃亡いたします。そしてついに夫、ジョージと再会することができるんですね。しかしもう一人の主人公、トミの人生は大変でした。彼は主人の困窮を救うために何度も逃亡するチャンスがあるにもかかわらず、あえて奴隷の道に踏みとどまるのであります。ある時、ノルマをこなせぬ綿摘み奴隷のために、自分の積んだ綿をそっと分けてやるんですね。 それがバレて主人に気を失うほど殴られる。またひどい主人を殺そうと奴隷仲間が興奮するような時にはダメだ。善は悪から生まれない、殺しちゃいけない、そうやって主人のために取り直すんです。そして逃亡を誘われる時には、いやー逃亡できない、弱い仲間たちと一緒に自分は十字架を背負っていかなきゃならない、そう言ってとどまるんです。そしてとうとう他の逃亡奴隷の手助けをしたというふうに言われて、主人からリンチを受けるんですが、そのリンチは奴隷仲間にトムを思い切り殴らせるということです。とうとう動けなくなったトムは翌日奇跡的に息を吹き返すんです。奴隷仲間がやってきてみんな許しを請うんですが、トムはもういい、何とも思ってないって言うんですね。奴隷仲間は、一体あなたにそう言わせるイエス・キリストとは一体誰なのかと質問します。トムは命を振り絞りながらイエス・キリストの福音を語るんですね。その場で仲間が一人一人改心し、イエス・キリストを信じていくんでした。それから二日のうち、いよいよ息を引き取るときに、あの前の主人、シェルビー家の若主人、同じ名前のトムがやってくるんです。実は彼はずっとアンクルトムを探し続けてきたんですね。この彼が知ってるアンクルトムは、丈夫で、強くて、明るくて、健康的で、いつも笑って歌う人です。しかし、ようやく再会して今目の前にいてるアンクルトムは、傷だらけで、血潮にまみれて、息を引き取る寸前だったのです。一体誰のためにここまで耐えたのか。逃げるチャンスは幾度もあったのに、どうしてとどまったのか。それは、借金で首の回らない主人の返済のためだったんですね。さあ、トム、もう行こう。私はあなたを買い戻せるからって言ったら、アンクルトムは言うんです。いいえ、行って、私の妻、クロに告げてください。私は、あなたの夫が天国へ帰るのを見た。そういうふうに伝えてください。そして、どんなものもキリストの愛から私を引き離すことはできない、というふうに言って、最後、息を引き取ったのでした。この奴隷、アンクルトムは、下降線をたどっていったイエス・キリストの雛形です。ここになぜイエス・キリストが減り下りの人生、下降の人生、そのような下っていく生涯、奴隷の生涯を選んだのかということの解き明かしがあります。それはあなたを罪と死の奴隷状態から解放するためだったのです。実にキリストの十字架とは、あなたを罪と死から買い戻すためにご自分の命を支払われたところだったのです。あの主人が傷だらけになっているアンクルトムを見たときに、一体どんな感謝の言葉が、どんな感動の言葉があったことでしょう。しかし、もともと奴隷の人が奴隷に踏みとどまったのでなく、神のあり方を捨てて、あの十字架にまで下ってくださるとは、一体何という大きな愛ではないでしょうか。そのような大きな愛であなたを愛してくださった方、それがイエス・キリストなのです。さて、キリストが十字架に死なれたもう一つの理由があります。それは復活するためなんです。死ななければ復活のしようがないからですね。キリストは復活するために死にまで下り、実に十字架の死にまで従われたのでした。すでに死は打ち破られた。これがキリストの福音メッセージです。人は悪いニュースだったら、それがひどければひどいほど信じるんですね。しかし、良いニュースは、その内容が良ければ良いほど疑うのです。そんなうまい話が世の中にあるものかって思ってしまうんですね。復活というのは死を滅ぼしたという、この上もなく良きニュースです。もう死に怯える必要は一切なくなった。誰でもこのキリストを信ずる者は永遠の命を持つことができるって言うんですね。いかがでしょう。どうぞこのイエスキリストを信じ、そして永遠の命をお持ちになってください。心からお勧めしたいと思います。